黒部ザトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。さて、今週と来週2週にわたってお送りするのは、秋の景色が美しい黒部峡谷の魅力について、ナチュラリスト研究会の方にお話をお伺いします。お楽しみに。
黒部ザトライ、
2週にわたって黒部峡谷の紅葉の魅力についていろいろとお話を伺っていきます。黒部峡谷ナチュラリスト研究会の松木菊代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菊代さんというだけあって、何でも聞くよっていう感じですか。
よく聞くよ。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
黒部峡谷ナチュラリスト研究会っていうのはどんなものなのか教えていただいていいですか。
黒部峡谷の自然解説っていう、簡単に言えばね、そういうお仕事と自然保護団体なんですよ。それでせっかく黒部峡谷へお越しになるお客さん、観光客を含めてですね、自然解説をやろうじゃないかということが発端で、もう来年再来年ですか、約30年になるんですね。
年間にどれぐらい山には登られるんですか。
各自様々です。1週間に1回とかね、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、平均すると月に 2,3 回って方が多いんじゃないかなとは思います。
黒部峡谷の紅葉の特徴みたいなものってのはあるんですか。
そうですね、黒部峡谷は世界に誇る V 字峡って言われてるんですよ。それで立山の方が9月の20日ぐらいから始まりますね、前後してね。その後今度黒部来るのは1ヶ月後ぐらいの紅葉時期ね、谷間っていうこともありますね。欅平は標高599メーターしかないんですよ。そういうところです。
今のお話伺ってると、平地も含めて結構長い間紅葉が楽しめるという気がしますけど、雪の時期がこう追いついてきちゃうんじゃないかななんて思いますけど、いかがですか。
そうですね、だから三羅引山なんか、トロッコでも室井茂さん案内してますけど、黒部の三段四段染めとか言ってますね。山の頂上が雪になりました、その下が紅葉しました、その下がまだ緑っていう、そういう感じの山並みの景色も見える時期ですね。特に黒部川のエメラルドグリーンってよくお客さん言われるんです。え、バスクリーンかいとかって言われる色の中に紅葉が始まると、みんな目を見合って、トロッコ中はみんな息はもう生き生きしておられますね。
松木さんたち黒部峡谷ナチュラリスト研究会の皆さんは、その実際の峡谷だけじゃなくて、手軽に楽しめるこうハイキングだったりお散歩だったりっていうこともね、コーディネートしていただけるということなので、今日はどちらへ連れてっていただけますか。
今日はどうですか、山彦橋周辺でどうですか。近くで歩いて散策3、40分で往復できますから、トロッコも見えて紅葉もよし、川の流れもいい、峡谷美の入り口ですね。じゃあちょっと行かれます。
はい、出かけたいと思います。お願いします。
黒部ザトライ、
話をしながら進んできましたけど、なんか線路がすぐそばに見えて、今下を通ってるとこなんですけど、トンネルもめちゃくちゃ近いですけど、これは
トロッコの線路、宇奈月駅から発車してたレール跡を歩道にしたんですよ。
そうなんですね、
はい、ダムができた時にね、作ったこれレール線がこの上部あるでしょ。
じゃあ上に今見えていたこの線路は今実際通ってるものですか。
そうです、今現在使ってる。
じゃあトロッコ電車に乗ってる方とものすごい接近できますね、これ。
そうなんです、すぐ乗車して発車往来ですぐはこの黒部川の、両岸ね、上流下流ともに見えますから、お客さんも行き着く暇なくてカメラ撮られますね、
はい。私たちの横には、綺麗な川が流れてますね。
そうですね、これが黒部川、向こうに見える赤い橋と吊り橋あると思うのは、はい、八田像って言ってね、昔発電所もあったんで、これは多く皆さん何ですか、キャニオンの方々、なんか
キャニオニング、
はい、満喫しておられる、私にはもうお年寄りでできませんけど
こちら
ヤングボーイがたくさん行っておりますよ。
あ、今トロッコ来ましたね。
あれは上りですか下りですか。
あれは下りですか。
全然上りになります。宇奈月駅到着列車でございまして、はい、宇奈月帰ってくるのは何しろ上り。
あ、
はい、下がってるけど上りで、山行くのは下りなんです。
勉強になります。
ここトンネル出てね、今ここ来ます、はい、ここでお客さんみんな手振られるんです、
ありがち。そうなんですね、
はい、
今シャッターチャンスをね、
トンネルの中をね、
今狙ってらっしゃいます。
あ、で向こうのお客さんも喜んでね、手を振る、お互いにお手振り橋かな。
あ、素敵な名前。こちらの今お手振り橋っておっしゃいましたけども、はい、この橋は、昔からある橋なんですか。
これは最初あのトロッコが取ってった橋なんですね、はい、
あ、じゃあ昔ここを、あ、来ました来ました。
あら、
あ、いらっしゃいますね。はい、楽しんでください。
お互い様でね。
黒部サトライ。
女性お二人、今ちょうど遊歩道のところにいらっしゃったのでお話を伺っていきます。お二人はお友達ですか。
いや、親子です。
本当ですか。
ありがとうございます。実は親子なんです。
お顔似てらっしゃるのでご兄弟なのかな、お友達なのかなと思ってましたけど。ちょっとお子さんはちょっとなんか複雑な感じみたいです。
あと10年経っても親子ではなく兄弟ですと言われたいですね。
いかがでしたか。初めてですか。
あ、初めてです。
お母さんもどちらから。
愛知県です。
あ、そうなんですか。どんな感想でしたか。
ジブリの世界みたいでした。
おー、松木さん拍手。でも確かにあの神秘的ですよね。
そうですね。橋のところに猿が普通にいて、全然人に慣れてる感じで振り向いたらいるみたいな。そばに行っても逃げないし、人慣れしてるのと、あ、なんか山の神なのかなと思ったぐらい。
松木さん嬉しいですね。
そうです。でも女性見ると子供とか見て威嚇するんですよ。昼寝の邪魔したりなんかするとカーって言って、でもあなた方美人だから、歓迎してなんかとお友達。
そうね、私たち
女性に見えなかったかもしれない。
そうそう、違う違う違う。曇り空とか雨天前とかわりかしお猿出てくるんですよ。食用も含めてね。でも橋のそばはいつも出るんですよ。
私たち今から行ったらどんな歓迎してくれるの。
来ません。
あ、来ないで、ね、美人しか来ない。
逃げます。
あ、そっか、失礼しました。じゃあこの後も楽しんでください。
はい、
ありがとうございました。
やってよかったね。
よかったですね。
クロベサトライ。
松木さん、こちらの石にですね、歌が書かれてますね、
はい、
峡谷のもみじ明かりにくつろげりって書いてありますけど、はい、これは何でしょうか。
これはね、ここのトロッコがあのここ歩けるようになって線路じゃなくなった時に、なんとかして散策コースにしようということで、旧名月町時代に歌の道、散歩道用に遊歩道整備されたんです。その時に全国からトロッコいらっしゃる方々から公募、要するにあの宇奈月駅とかあの各役所もですけど、欅平金釣り、そういうところにあの応募用紙を置いた。その中で優秀作品を歌詞にしてこうっていう感じで始めた歌の一つですね。この方は福岡県の方ですね。
いやー、だんだん山が近くなってきました ね。
そうですね。どうですか。
あ、もう なんか先ほどお会いした方もジブリの世界みたいっておっしゃってましたけど、
嬉しい言葉ですね。
あのお天気の日もいいんですけど、こうしてちょっとね、雲がかかってるっていう、霧がかかってるっていう感じがまた神秘的ですね。
そうですね。やっぱりあのこういう雲海とかね、こういう霞がかったこういうのはこういう気候でないと見れない。だから雨もよし、晴れもよしですけど、私たちやっぱり水墨画のごとくのこの山並みね、やっぱりおすすめの一日だと思います。空気もいいですしね。
そうですね。
川の音どうですか。
はい。なんかこうこの沢の音を聞いてると。なんていうかあの自分の邪念みたいなものが流されて気がします。
だからね、全然よそのそういうね、なんか悪の心がね、なんか全然出てこないんです。バカだから、なんか金となんか川と飲み水とね、この美味しい空気でなんか全然雑念なし。
あ、なるほど。いろんなタイミングでいろんな表情を見ることができるから楽しいですね。
そうですね。
なんかあの訪れる方たちにこう気をつけていただきたいこととか。
特にまあ路標式あったように熊、はい、熊出没とか今猿を見て喜ぶって言うけど、今お猿さんも集団でね、はい、来るとやっぱり女子供さんいるとやっぱちょっと怖く感じるっていう、集団でいるとだから遠目に見るっていう形かな。熊鈴とか売ってますからね、山行かれる方いて、まあ、欅平周辺もたまに熊見たっていう情報ありますけど、あの私はあんまり見てないです、熊はね。でもある当番の人は熊が対岸にいたとか言いますけど、あのお客さんのとこはあんまり降りてきませんね。金釣りなんかで猿がねお風呂に入ったりするかもしれません。
黒部さとらい、
いかがでしたか。黒部峡谷ナチュラリスト研究会についてのお問い合わせは黒部市商工観光課までお願いします。電話番号 076554-2111 076554-2111 番です。来週も黒部峡谷の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。